もしもし。
あ、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
46です。
46歳。結婚してます？
してないです。
今お一人で暮らしてるんですか？
あ、父と母と弟と4人で暮らしてます。
父とお父さんとお母さんと弟さん。弟さん何歳？
45です。
45。で、はい、あなたはずっと結婚しないの？それとも？
してないです、全然。
全然しないで一人ということ。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
友人にお金を貸しているんですけど。
はい、友人というのは、最近できた友人ですか？それとも
古い？SNS を通じて知り合った友人なんですけど。
あ、知り合った友人ということは、実際に、友達付き合いが、
はい、あったんです。
あったんですか？
はい。7年ほど前に初めて会って、
はい、
でしばらく会わずにいて、
はい、
で3年ぐらい前に、まあ、再会して、
はい、
で友人になったんですけど、
はい、
その再会した友人からお金 を、まあ、自分から貸してあげてるんですけど、
はい、
返ってこないんです。
でこのお金貸したのは 何回目ぐらいですか？実際に
実際会ったのは2回ぐらい貸して。
いくらですか？
はい、
1回目の時に貸してくれって、その貸してくれって言われ、友達が言ったのはどういう場所でした？喫茶店とか。
外でちょっとタバコとか買うお金がないって言って、お金貸して、その時は立て替えたんですよ、自分で。
それでお金を貸して、それは返ってきたの？
あ、返さなくていいってこっちが言って。
貸したのはいくらって言いましたっけ？
まあ大体400、500円ぐらいで。
最初500円。
はい。
はい、それが第1回目の話ね。
はい、
はい、2回目は
2回目はちょっと気分転換にカラオケ行こうとか言って、自分でもお金を出して、でそれは別に返さなくていいよってまた同じように言って、
はい、でこれはいくらいくらぐらいのとこ？
大体1000円弱のとこですかね。
1000円弱のとこね。じゃあそれから
で今回が、
ええ、
まあ、ライブに行きたいとかって言って、
ええ、
でお金ないから貸してって言ってきて、
うん、これいくら貸したんですか？
はい、2000円です。
2000円。はい、
でそのお金をちゃんと返してねっていう感じで言って渡したんですけど、
はい、
2ヶ月以上経っても全然連絡もなくて、で相手の方から SNS の友達を削除しちゃったんですよ、勝手に切られて、
うん、
で連絡も取れずにいて、
うん、
あまり返してくれないので郵便直接の返してもらおうかと思って、
ね、なんで友達でもない人にそういうことをしてたわけですか？
もともと後輩だったんですよ、その卒業した中学の時の。
あ、さっき初めて知り合った SNS で初めて知り合ったって、もともと中学校の友達なんですか？
まあ後輩なんですけど。
それであなたはこの友達が、
はい、
どこに住んでるかは知らないわけですね。
あ、知ってます。
知ってんですか？
はい。
じゃあ返してくれって言えば言えるわけですね。
言ってはいるんですけど、その本人が全然返す気がない状態なんですよ。
じゃあ返してくれっていうのはあなたが言いに行ったわけ、彼のところに？
あ、家に行っていなかったんで、
うん、
帰る途中でばったり会って、
うん、
で声をかけたんですけど、
うん、
その相手がニヤって感じで笑ったんですよね、うん、私の顔見て、
うん、
で全く返す勝負にも何もなくて、
うん、
でそのまま知らん顔して言っちゃったんですよ。
で今日のあなたの相談というのはこの2000円を、
まあ、お金を返して、
はい、
もう縁を切りたいんですよ、
うん、
完全に。
はい、はい、分かりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、こんにちは。
はい、こんにちは。ですね、あなたはね、
はい、
この問題で、
はい、
その2000円がないと困るんですか？
今ちょっと本当に困るってる状態で、
うん、
そのバイトしたお金を少しずつ家の方に入れたりしてるんですよ。
はい。
で食費の方にも回してあげてるんですよ。
はい。
それを少しでもちょっと家の方にも入れたいと思って、どうしても返してもらいたいなと思って行ったら、そういう素振りされたんです。
ただね、
はい、
2000円を回収するという努力ね、
はい、
それ、ずいぶん切羽詰まったお話みたいなことをおっしゃるんだけど、
はい、
その本当に切羽詰まった状況だとすると、
はい、
これを回収して当てるっていうのはあんまり現実的じゃないんじゃないですか。
まあ、そうだと思うんですけど。
いや、そこのところは分かってるんでしょ。
はい、
だからその必要なお金なんですっておっしゃるけど、その必要なお金の方はね、
はい、
これを回収して当てることを考えるよりは、
はい、
そのアルバイトの方の仕事を増やすとかなんとか、そっちを探さないと解決にはならないんじゃないですか。
まあ、自分もちょっと持病抱えてるんですよ。でなかなかちょっと思う仕事ができなくて、ずっとあのアルバイトっていう形でやってはいるんですけど、
はい、
その友人っていうのは、まあ、仕事はしてるんですけど、
はい、
かけごとしてるんですよ。でそれで、あの、まあ、かけごとしてお金なくなりますよね。で、なくなった時にまたお金を借りてくるっていう感じで、その他の友達もやってるんですよ、それ同じことを。
だから、まあ、そのあなたが向こうのことに腹を立てるのは分かりますよ。
はい、
分かるんだけど、はい、そのあなたの生活の中でね、
はい、
この問題の位置づけっていうのが随分バランスが悪くありませんか。
まあ、悪いと思います、ね。
うん、だって2000円でしょ。
はい、
そのことに随分とらわれて、
はい、
まあ、相手の人生とか生き方とかまで批判してね、
はい、
でまあそのことで頭いっぱいでしょ。
ですね。
なんか他のことに手がつかないぐらい怒ってるでしょ。
まあ、ちょっと無性に腹立ってる状態、
うん、だけどこんなことに腹立ててるのって、
まあ、バカバカしいと思いますけど、
うん、だからもっと
できれば本当にお金すぐ返してくれるなら別にもう怒ることはないんで。
いや、もちろんそうですよ、はい、あの向こうがね、あの、はい、お金を返してくれて、しかもね、あなたに謝ってね、
はい、
さらにはその生活態度も改めるとかね、
はい、
言ってくれれば全然問題ないですよね。
ないです、
うん、だけどそんなこと起きないでしょ。
起きないというか、本当に何も解決しないというか。
いや、解決しないじゃなくて、あなたが今ね考えてるようなことは起こらないですよ、はい、今後も。
ですね。
まあ、おそらくね、2000円返してくれないと思うし、
はい、
それから生活態度は改まらないと思うしね、
はい、
あなたがまあ嫌な思いさせられた分は報われないと思いますよ、
はい、
ちょっとあの、まあ、離れたところから見たものの感想としては、
はい、
もう何でもかんでもこの人のせいにしてない。
まあ、たまにあります、そういうの。
あのね、それからその2000円返してくれって、
はい、
本人のところに行った時にきちんと言ったの。
は、言わなくてそのまま素通りで行っちゃったんです。
いやいや、行っちゃったじゃないでしょ。素通りで行かしちゃダメでしょ。あなただって返してもらいに行ったんだから。
はい、
そのあなたの話で気になるのはね、普通だったら返しに来るでしょうとかね、
はいはい、
相手任せな話をしますよね。
任せっていうよりはもう半分も呆れて物言えなかった。
いやいや、半分物は言えないじゃなく、
はい、
あなたがやるべきことやってないでしょ。目の前に行って相手の目を見て、
はい、
返してよって言ったの。
言いました、うん、言いましたけど、それでもうしばらくずっと連絡なくて。
いやいやいや、そこ話が飛んでるでしょ。その言ってるのに相手は返事は何て言うんですか。
全くそんなの知らないっていうか、あれ借りた覚えないとかととぼけって。
ああ、借りた覚えがないって言うんでしょ。
はい。
そしたら借りた覚えがないじゃなくて、何月何日こういうことで、お前はそう言っただろって、なぜ重ねて聞かないの。
言ったんですけど、全然もう聞いてくれなくて。
あの、そうだとするとね、
はい、
もうそんなこと追いかけても仕方がないんじゃありません。
ですね。
うん。だって証拠がないんだもん。まあ、もちろん証拠ないと思いますよ。あのね、申し訳ないけどね、
はい、
あのはっきりこんなことを言うもう、あのちょっと若干心も痛むけど、あえて言いますけどね、
はい、
とてもね、46歳の人の話をしているように思えない。
まあ、幼稚って幼稚ですね。
中学生ぐらいの話を聞いてるみたいな気がする。
はい、
あの最初に言ったように、
はい、
こんなことにあなたのエネルギーを注ぎ込んでてね。
はい、
まあ、それはあの私の勝手ですって言われればそうなっちゃうけど、
はい、
あの少しもね、この問題は解決に向かってないし、
はい、
多分解決しないと思いますよ。
はい、
だってあなたが怒ってることの半分ぐらいは、
はい、
あなたの一人相撲なんだもん、
はい、
何回も言ったけど会えないとかね、
はい、
それは何回も行って会えなければ何かしたことにならないでしょう。
ですね、
うん、行っただけなんでもあなたが散歩してんのって変わらなくなっちゃうんですもん。
はい。
それを何回も言ってそれで許すで許せないって怒るっていうところがわからない。
はい。
そういうなんか無駄な怒りみたいなものがね、
はい、
この話の上にはものすごく積み重なっていて、
はい、
本当に関係のあるところはあなたが面と向かって返してよって言ったことと、
はい、
まあ SNS で呼びかけてね、
はい、
で知らないよって言われたと、
はい、
いうことぐらいしか相手と本当に直接結びついてることってないじゃないですか。
はい。
もうそうなったら諦めるしかないじゃないですか。
ですね。
うん、ですよねって言われても困っちゃうけど。あの、そんなことで、あの、もう人生をね、あの、注ぎ込んで怒ってるっていう方が、なんかちょっと病気になっちゃうんじゃないかしらと思っちゃう、その心の。
もしもし、
物事に
こだ
わりすぎとか、
はい、今大阪先生がねいろいろ説明してくださったような通りだと僕も思うんです。あなたの中に隠された敵意、
はい、
怒りがあるんです。
はい。
これわかる？
わかります。
ハイドンホスティリティって言って、あなたがずっと46年間さまざまな怒りや憎しみをこらえてきてるんです。
はい、はい、
この2000円でその隠された怒りに火がついたんです。
はい。
ここの説明わかる？
わかります。自分もその中学の時にいじめ受けて。
ああ、いじめで、なるほどね。
で、そのことを恨んだ、したことありますよ。
はい。
担任の先生とかも恨んで。
ものすごい恨み、憎しみたくさんあるでしょ？
ありました。
それがハイドンホステリティなの。隠された怒りなんです。
はい。はい。
今目の前に起きてることは問題じゃないんですよ。2000は、
はい
はい、友達に対する恨み、先生に対する恨み、親に、親も守ってくれない、
はい、
ものすっごい恨みや憎しみがあるんです。その憎しみに火をつけるものが何かということなんですよ、
はい、
でたまたま今2000円ということを言ってる、
はい、
だからここで解決するのは2000円を解決するんじゃなくて、あなたが今言った学校時代にいじめも受けた、
はい、
恨みは先生、親も恨んでる、
虐待も受けましたね、父方の祖父母に。
祖父母に虐待を受けた、
まあ、祖母ですけど、
祖母、はい、それがしっかりとあなたの心の中に根付いてますよね、
はい、
2000何の関係もないです、これは、
はい、
復讐なんですよ。だけどこれおかず違いの復讐ですよね、
はい、
あなたに今必要なのはあなたを誰を恨んでるかってことをはっきりさせること、
はい、
でそれ以後ずっとその態度で来たでしょ、
はい、
その態度でどんどんどんどん憎しみが進化していったんです、
はい、
だからそこをきっちり整理して、
はい、
これから先人生開けないですよ、
はい、
でそれが整理できればあなたも46歳、
はい、
ものすごい素晴らしい人生待ってますよ、
はい、
だからこの2000はね、
はい、
自分の過去を気づかせてくれたもんと思って、
はい、
よかったじゃない。
はい、そうです
ね。この2000のおかげ、はい、安いもんですよ。これから先すごい人生が開けますよ。本当の自分に気がつきますよ。
はい。
よろしいですか、これで。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
あ、すいません。ありがとうございました。
悩みの核心は、整理されてない過去。